私はこのグレースフェローシップ教会で今18年間勤めているブラッド牧師と言います。今日皆さんがこの礼拝に来てくださってとても嬉しく思っています。なぜなら今ローマ人の手紙を学んでいるからです。そしてこれまで5章1から5章までを学んできましたけども、先週から新しいこのセクション6章に入ってまいりました。この1から5が5章が一つのまとまりですが、この新しいまとまりの6章からを先週から学んでいます。そしてその今までのちょっと復習してみますと、最初のローマの1章から3章20節までに出ていたことは何についてでしたか？1章1節から3章20節に書いてあったことは罪についてのことですね。そこには罪についてのことが書かれていました。私たちは生まれながらに罪の性質を持って生まれますが、また選択によって罪を犯します。そして全ての人が罪を犯したと書かれていますね。そして次に3章21節から5章21節に書いてあるのは救いについてです。救い、ここには救いについてのことが書いてあります。それは恵みのみによること。そして 何を通してですか？そう、信仰のみを通して。それプラス何ですか？いえ、それプラスはありません。恵みのみにより、信仰のみを通して救われる。この義人ということは、あなたが神の前にひざまずき、へりくだって、イエス様を主として受け入れるときに、そこで義と認められます。即座に認められます。それが義人というもの、そして神との平和を得ることができます。それは、一瞬にして起きることです。けれども、この6章、7章、8章において書かれていることは、聖化についてですが、この聖化というのは一瞬について起こるものではなく、私たちが日々継続して罪と戦いながら変えられていく過程です。ですから、救われた時に罪の刑罰は取り除かれました。そして神は、キリストの義を見てくださいます、あなたに。けれども、この6章以降というのは、この罪の刑罰のことではなくて、私たちのうちに生きる力について、罪に打ち勝つ力についてが書かれています。これを聖化と言いますが、そして、そう、義人によって罪の刑罰が取り除かれ、聖化によって私たちは罪に打ち勝ち、聖なるものへと変えられていきますが、最後には栄華。栄光の形へと最後には変えられます。でも私たちが今生きているのは、その聖化の過程ですね。そこで先週から、私たちは6章の1、2、その2節だけを注目しました、先週。もう一度そこを読んでみましょう。今日は6章の1節から6節までお読みしたいと思います。この6章1節を読むときに、もうすでに皆さんが読んで箇所であることを願っています。でもここには本当に多くのことが、深いことが書かれています。クリスチャンとして、 とても理解するのが必要な場所です。では6章1節からお読みします。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。ここではこの絶対にそんなことはありませんという書かれているその言語のギリシャ語はとても強い言い方です。これ以上強くないと言えるほどに。ですから絶対にそんなことはありませんというふうに訳されています。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。あなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がそう私たちが義と認められる前のことですね。その私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。そう先週は今読んだところの 1,2 節だけを学びましたけれどもここでパウロが言っている要点というのはその究極のあなたを救う神の恵みというのはあなたをそのまま救った後でそのままの状態で放っておきはしないということです。この許す恵みというのはまたあなたに力を与える恵みでもあります。許しまた力を与える。そして私たちは変えられていきます。私たちはまだ完全ではありませんけどもでも以前とは違ったものになっていくはずです。そうパウロが言ってるのは私たちがどうして同じままでいられるかと。6章2節を見てください。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。パウロの要約した答えというのは今までやっていた同じ昔のままであるはずがないと。そこで、この6章がさらにこのことを詳しく、説明しているのでそれを学んでいきます。なぜあなたが変われるかというとあなたが信仰によって信仰を通して恵みにより救われたときに大きな変化というものが起きるからです。この救い義人というのは単に天国でのその法的な立場が変わる、というものではありません。 そのただ許されて罰を受けなくてもいいという去るだけのことではありません。あなたがクリスチャンなら、あなたは今罪との全く新しい関係にあります。今日の一番目のポイントです。あなたは確かにまだ罪人ですし、まだあなたの周りには罪人がいっぱいいて、罪人たちと一緒に生きています。でもあなたに画期的な違いが、変化が起きています。それはあなたはこれから罪との関係が全く新しいものになっている。それはあなたには今罪を殺すライセンスが与えられているということです。私たちもいつか栄華するとき、栄光を受けるときが来ますけども、今は聖火の過程にあって、その罪との全く新しい関係、すなわちもう罪を殺すライセンスが与えられている。以前のように罪の奴隷ではない。6章6節をご覧ください。私たちの古い人が、それはクリスチャンになる前の、救われる前の、義と認められる前の古い私たちが、キリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますと。キリストにあって今生きている人たちは、もう罪の奴隷ではありません。その究極の無代価の恵みのゆえに、もうあなたはその罪の支配を受けることがないのです。まあ、その自分の気持ちがそうかどうかにかかわらず、もちろん心の中にいろんな葛藤もありますが、でもあなたには新しい変化、画期的な変化、力が与えられて、あなたは同じ罪を犯し続ける、とどまり続ける必要はないのです。そう、このあなたをいじめるような、その罪に屈することはもうありません。なぜならもうすでに罪が私たちを所有し続けることはないからです。そこに全く今までとは違う罪との関係があるのです。もう罪の奴隷ではありません。罪に支配されることはありません。もちろんサタンの攻撃はまだあります。でもエペソ書に書いてあるように、昔は暗闇の中にいた私たちも今ははっきりと考えられるようになる。その私たちの暗闇にいたその考え方、頭の中が次第に明晰になっていくのは何によってでしょうか。それはテレビですか、テレビの番組ですか。そうではなくて神の御言葉ですね。今まで持っていなかったはっきりとしたその明晰さというものは聖書によって示されます。そしてその自分の感情がどう思うかでなく、この世が何て言ってくるかではなく、この文化が何て言ってくるからではなく、この聖書御言葉に書いてあること。ご一緒に今度はちょっと飛んで、ローマの8章をご覧になってください。8章、ローマの8章10節から。 もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、そうですね、これは何か自分で自分を高めようとする努力とかそういう話ではありませんね。これがキリスト教の真髄。神様があなたのところに来てくださって、御霊があなたのうちに住んでおられる。キリストがあなたのうちに住んでおられる。その力があなたのうちに住んでおられる。そしてそこにイエス・キリストの知恵とイエス・キリストのその明晰さがあなたにも与えられる。テレビやフェイスブックやツイッターやブログやそういうものに頼るのではなく、この神の御言葉によって助けを得ることができる。ですから私たちクリスチャンはもう罪を殺すライセンスを持ってるんです。まるでそのジェームス・ボンドのように007の殺すライセンスを持っていると。ジェームス・ボンド007、彼が自分を紹介するとき面白い逆からの紹介の仕方をするんですよね。皆さんもアメリカ人の方は、ファーストネームから普通紹介するんですけども、この逆をやってみたらどうでしょうか。苗字から紹介して、例えばルイス・カードさんだったらカードルイス・カードとか言って、ボンドジェームス・ボンドって紹介するんですよね。そう、この究極の無代化の恵みによって救われ生まれ変わった私たちは、朝目が覚めた時に、そう、私はもう新しいものであり、罪を殺す力を持ったものなのだと、その罪を殺すライセンスを持ったものだと思うことができます。女性の方でも同じですよね。主によって救われ義とめられたあなたは、そう、私はもう罪を殺すライセンスを持ったものと宣言することができます。神様は私たちが私たちの生活における罪を殺すために必要なものをすべて神様は私たちに与えてくださっています。神がなしてくださったこと、そして神様が私に与えてくださっているものがある。でもそれを聞いてもまだなんだかよくわからない。なんか今一つまだ納得できないなという方がいるかもしれません。そこで2番目の今日のポイントに移りたいと思いますが、今日の2番目のポイントは、あなたはよみがえられた救い主との全く新しい関係を持っています。この救い主はもうすでに罪に打ち勝ち、死に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、地獄に打ち勝った勝利の主です。あな なたが持っているこの新しいキリストとの関係は、そのフェイスブックやツイッターで持つような関係とは全然違います。なぜなら私たちはキリストと一体化するからです。あなたがキリストのうちに住み、キリストがあなたのうちに住んでくださる。キリストにあって、キリストにあって、キリストにあってとパウロは繰り返し言っていますね。エペソ書にはあなたは今キリストのうちに住んでいるものなのですということがはっきり書かれています。あなたはキリストと一体化されているのです。キリストがあなたのうちに住んでおられる。ですからこの時もうあなたに何ができるのかはもうもはや問題ではなく、あなたを通してキリストがどんなことをなすことができるか、その方がずっと大事になってきます。もしあなたが救われ許され義と認められているのなら、キリストとの全く新しいこの一体化した関係があります。これを見てみましょう。もう一度6章3節から。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと。そう、ここに必ずと書いてありますね。そうだったらいいのにとか、そうかもしれないとかではなくて、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと。これはどういう意味だと思いますか。どういう意味ですか。キリストの復活と同じようになるとは。その復活というのは、その復活においてキリストは罪と死と地獄に打ち勝ちました。ですからキリストが罪に打ち勝つ力、死に打ち勝つ力、地獄に打ち勝つ力、サタンに打ち勝つ力、それがあなたのうちにあるということです。キリストの力はあなたの力であり、キリストの権威があなたの権威となります。あなたはキリストの力とキリストの権威にあってすることができるのです。そうです、キリストが死に打ち勝ち、キリストが罪に打ち勝ち、キリストがサタンに打ち勝った、その力はあなたにあるのです。確かにまだサタンの誘惑はあります。そしてサタンが誘惑して、ほらほらそのマウスをクリックしたらポルノのシーンが映るよと言ってきたりします。でもそういう時に、ああまた誘惑が来るとまたダメだと思うかもしれませんが、でもここにキリストの力があるのですから、あなたはもうその誘惑に対してはいと言って、誘惑に屈する必要はないのです。ですからパウロが言っているのは、私たちはもう罪を殺すライセンスがある。ここで、そのパウロが言っているその 罪を殺すライセンスがあるということを3つ、そのことについて3つ話したいと思いますが、まず第1番目のポイントは、キリストが十字架で死んだとき、決定的な人生を変える神学的な実際的な意味において、信者もキリストと共に死んだのです。2番目のポイント、キリストが墓からよみがえったとき、決定的な人生を変える神学的な実際的な意味において、信者もキリストと共によみがえり、キリストと共に生きるようにされたのです。そして三つ目。信者は、キリストにおける自分たちの姿、すなわち罪に死んで神のために生きることを実践するように命じられているのです。ですから、神の恵みによって神のご栄光のために神の恵みによって救われているなら、もうすでに救われているなら、これからの残りの人生をすでにとまだの間を埋めていく仕事をしていくことができるのです。ですから、すでに救われている私たち、救われている私たちが力に与えられて、これから罪に打ち勝っていく。そうですね。でも、もちろん私たちもまた信じていても倒れることもあります。その箴言の24章16節に書いてある通りに、正しい者が7回倒れても8回起きると。ですから、私たちが倒れることがあっても、イエス様が共にいてくださって私たちを起こしてくださいます。立ち上がる力を与えてくださいますけれども、その箴言24、16にある通り、正しい者は7度倒れてもまた起き上がる、しかし悪者はつまずいて滅びるとあります。私たちはキリストと一体化されているんです。そのちょうど夫婦関係において、夫と妻が一体となるというと同じように、私たちもキリストと一体となるんです。私たちはキリストと結婚しているんです。そう、黙示録に書いてある通りに、そこに子羊との婚宴が書かれていますね。そこでは素晴らしい祝宴が描かれています。なぜなら、キリストが私たちの花婿で、私たちは花嫁だからです。だから、私たちがキリストに信頼し、信仰を置くときに、キリストが私たちの夫となってくださり、花婿となってくださり、一体となり、私たちを見捨てることはないのです。ですから、キリストが死んだときに私たちも死ぬし、蘇ったときに私たちも蘇ったのです。そして、キリストのその豊かさ、権威、そういうものが与えられます。その恵みと憐れみに満ちた。その恵みによって救われたあなたは、そう、これがエペソの2章4節にありますけども、憐れみ豊かな神は、私たちは、愛してくださったその大きな愛のゆえに、この恵みによって救われた私たちはキリストと共に よみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいましたとある通り、私たちも共によみがえり、天の御座に座っているのです。そうなんです。霊的に、あなたはキリストと共によみがえり、天のところに、キリストと共に座っているんです。だからこの世の中で自分の力で一生懸命頑張って罪に打ち勝とうとしたら、それは大事なことを見逃していることになります。ローマの7章4節、ここにこのキリストとあなたのその強い結びつきが書かれています。7章4節、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。そう、ここでまたパウロが言おうとしていることは、ガラテヤ2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、私が毎日生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。アメンですね。キリストが私のうちに生きておられるのです。よく間違いがちなのは、私たちがその霊的に成長していくときにキリストのレベルに上がっていくことができると。でもそうじゃなくて、もうあなたがキリストに信頼と信仰を置いたとき、その瞬間にキリストの力があなたに与えられるんです。確かに今でもいろんなこの世には問題がありますけども、でもここに書いてある通り、今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ですから、あなたは自分で思っている以上にキリストの力によってできることができあるのです。そこでぜひ理解していただきたいことは、キリスト教において救われるということは、これをするとかこれをしないというかとか、それがキリスト教の中心ではなくて、キリスト教の中心というのは関係です。その関係の中心にキリストがおられるんです。その時にあなたには自由が与えられて、罪を殺すライセンスが与えられているんです。なぜならキリストがあなたのうちに生きておられるからです。そうすると皆さんの中には、と思う方がいるかもしれません。そんなのよくわからない、意味がよくわかんない という方がいるかもしれません。でもここを本当に理解する必要があります。私たちの問題というのは、その我慢強くない、辛抱できないというところです。私たちはすぐ急いで、急ぎますね。早く理解したい。いいから早く要点だけ教えてというものです。私たちは早く理解してけれども、でもこの急いで通り越さないでください。今日の3番目のポイントですけれども、その自分のアイデンティティの土台となる真実を急いで通り越してはいけません。そのアイデンティティとは、そのキリストと共にいるもの、キリストと共に生きるものという自分のアイデンティティ、その真実を急いで通り越さないでください。これから罪との戦い飛び込んでいくために、その罪と戦うためには私たちが一体どんなもので、私たちの敵が何者で、なぜそういうことを私がしているのかということを知る必要があります。あなたはキリストがどんなお方で何をしてくださったのか、そしてあなたは今キリストにあってどんなもので、あなたには何ができるのかを知る必要があります。だからパウロが言ってるんですよね。これを知ってください。あなたは知らないんですか、これを知ってくださいと。もしあなたがキリストがどんな方で何をしてくださり、そしてあなたがキリストにあって今どんなことができるのかを知らないと、それを知らないと、あなたの肉があなたにとって変わってそれを決めようとします。あなたの肉がキリストのなしてくださったこと、またあなたがキリストにあってできることを小さくしてしまうんです。そうですね、私たちは今Twitter の時代に来てますよね。 Twitter というのは140文字以上は書いちゃいけないんですよね。でも神様が与えてくださった聖書は66章からなっています。そしてこのローマ書を理解するだけでも、もう一生かかって理解するほど深いものです。でも私たちが生きているこの社会、文化というのは、こう、呼び飛ばしていく世界ですね。ちゃっちゃっちゃっちゃっとこう、呼び飛ばして。そうですね、なんか本とか雑誌を見ても、まず最初の表題、タイトル、サブタイトルを読んでから、こう、斜め読みして、最後の結論のところを呼ぶ。でもローマの6章7章というのは、しっかり読むとこ、またローマ書には16章ありますが、それには理由があります。 その罪のことから始まり、救いのことから始まり、ことに移り、それから そしてここに書いてあるすべてのことは飛ばしていいことではありません。すべてが大事なことです。そう、あなたが知らずにいると、その信仰生活に、大きな代価を伴うことになります。ちょっと私のその今言ってることの例をお話ししたいと思うんですけども、もう15年以上前にもなるんですけども、私は音楽が大好きで、で昔はいろいろ夫婦の問題がありましたけども、今は大丈夫ですけども、乗り越えましたが、でも私はオーケストラのような音楽が大好きで、そこでその今自分がまるでオーケストラがそこにいて聴けるような臨場感のあるような音楽を聴きたいと思っていました。そこでいろいろその記事とか広告を読んでいると、BOSE のアコースティックウェーブステレオ、これがいいということが分かりました。そこで自分でお金を貯め始めました。そして電話をかけて、この、クレジットカードも手に持ちながら電話をかけて問い合わせてみると、残念なことにあまりにも値段が高くて、いや全く無理だと思ったんです。でもそこで思いついたのが eBay でした。オークションのサイトです。そうだと思って eBay のサイトに行ってみると、そこにはその BOSE のアコースティックウェブステレオがもういっぱい長いリストのように出ていました。でいろんなオプションがしてたんですけども、その時自分がしてたことは、そのただ写真を、そのステレオの写真をずっと見てたんですね。その細かい詳細、そんなの後でいいやと思って、そういうちっちゃい字で書かれている説明はすっ飛ばして写真を見てました、ずっと。そしてそうだ、オークションでビッドしようとしました。でところがしばらく何時間しても数日しても誰も他にビッドする人がかけて、かけ値をかけてる人がいなかったんですね。そこであれおかしいなと思って、でもう一度その写真の横に書いてあった細かい字で書いてある説明を見てみると、最後のところに問題があると書いてありました。やだな問題なんて思うと、というのはこのステレオは CD をかけると最初の 2,3 曲を飛ばしてしまいますと書いてありました。ひょっとしたらクリーニングが必要かもしれませんが、よくわかりませんと書いてあったんです。そこで私が考えてたのは、部屋に座ってお茶を飲みながら隣に美しい妻を置いて、そして美しい澄み渡るような音でそのステレオで音楽を聴こうと思ってたのに、最初の 2,3 曲をすっ飛ばすって、それじゃ全然ロマンチックじゃないし、 しかもリモートコントロールがないと書いてある。じゃあせっかく美しい妻が隣に座ってるのにそこを離れて自分でわざわざ操作しに行かなくちゃいけないのか、リモートコントロールなしに。そこで気がついたのは、私はその詳細、小さい字で書いてあった詳細の説明書きをしっかりとゆっくり読むべきだったということです。注意深くゆっくりと、そうでなければ全部を理解することができないからです。だからそれがローマ書でも同じことです。サラサラサラと読んではやっぱり得ることをできない。でもひざまずいて神に祈り、神をどうぞあなたがどんなお方で何をなしてくださり、私がどんなものなのかをどうぞ神よ分かるように助けてくださいと祈りながら、ひざまずいて祈りながら読んだとしたら、読んだ後で膝を立てるときにはもう随分あなたが理解していることは違っていることでしょう。でも私たちはこの世の中で往々にしてそのマーケティングの戦略として使うシンプルに限るというコツに従った方がいいと考えてしまいますけども、でも神はそのマーケティング市場調査などはしておられません。神はご自身と偉大な救いの御業を表しておられるのです。そこには奥義や複雑さというものも含まれています。 J.I. パッカー氏は昔のイギリス人正教徒をカリフォルニアの赤杉に例えてこう言っています、彼らは聖書に奥深く根を張り、天に届くほどにも枝を伸ばし、幹は頑丈で山火事にも耐えた巨木でした。しかし今のアメリカの実用主義の風景を見渡すと、そこは人生の問題を手っ取り早く片付け、深さ、複雑さ、痛みに耐えようとしない姿。そしてパッカーは言いました。裕福さはこれまで私たちの中で小人と間抜けを作ったようだと。今日の皆さんはいかがですか？あなたは霊的な小人ですか？巨木ですか？あなたは聖書に根深く根を張って、キリストが、神がどんなお方で何をしてくださったのか、理解していますか？浅い根は短い戦いしか戦えません。深い根は一生戦い続けることができます。そこで皆さんに今日おすすめしたいのは、今週ローマの6章1から14節を何度か読んでみてください。その時に神様に祈って、神様どうぞあなたご自身のことと私自身のことがはっきり分かるように教えてくださいと。そして私たちがパウロが言っているように、罪に対して死んだ私たちがどうしてそのなおもその中に生きていられるでしょうと。神様どうぞあなたの恵みと力によって私たちを変え、そして私たちを愛し、そのためにご自身をお世話になってくださったキリストを信じる信仰によって生きることができる、助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。最後にキリストが私たちに与えてくださった新しい命にあって生きる、そのことを賛美して、終わりたいと思います。